ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ですけれども、皆さん今日は、ね、1月の3日ですね、三が日なんて言いますから、今日までね、おそらく、通常であれば実家にご実家に帰ったりね、また、お知り合いに会ったり、ご親戚に会ったりする、時だと思いますけれども、今年はね、ちょっとそうも、いかないような年になってしまいましたね。近くに両親がいる方はあったり、したと思うんですけれども、でもお正月って改めていいですね。ゆっくりお正月を今年は楽しみましたけれども、うちはおせち料理をちょっとあるところからもらったんですけれども、たっぷりもらってね、美味しくいただきました。子供たちどうでしたか、皆さん、ね、お子様いるご家族は子供たちもおせち料理食べたと思うんですけれど、僕も小さい時のことを考えると、おせち料理って出てくるとね、明けましておめでとうって言ってみんなで囲むんですけど、大体ね、僕かまぼこぐらいしか食べないんですよなんかあんまり 朝から豆食うようなね、なんかテンションにならなくてね。うちもいただいたおせちはね、今日の朝かな、昨日の夜ぐらいで食べ終わしたんですけれども、この時期にすごく役立つ便利なものがあると思います。それはですね、余ったそのおせち料理とか余った料理をね、保管しておくときに使うペッっていうやつです。皆さんありますね、ペッとサランラップですよね。ね、これがないとね、この時期はちょっときついですね。お餅とかもか乾いてしまいますしね、乾燥してしまいますし、料理もね、持ちません。でも皆さん、この冷蔵庫などでこの保管しておくときにこの便利なサランラップですけれども、このサランラップっていうのはどういうふうに開発されたのか皆さんご存知ですか。実はこれは食べ物を保管しておくために作られたものではそもそもないんです。じゃあどういうものとして作られたかというと、これは軍事目的で作られたんですね。軍事物資として使われていたんですね。これがもちろん攻撃に使われたわけじゃないんですけれども、これ第二次世界大戦頃に、武器や弾薬にとって最大の敵、これはね、水だったそうなんです。だから水をかぶること、しけてしまうこと、そうするとこれ役に立たなくなってしまうんですよね。いざという時にパンって撃つのに火薬がしけてると、もちろんどうにもならないわけです。その、防水対策として、使われた、用いられたのがこのフィルム状のラップだったんです。でもこれが開発されて、もちろん使われていたんですけれども、戦争が終わってしまいました。戦争が終わってしまうとこれが使われなくなってしまったんです。そしてこの、全然使われないためにたくさん余ってしまったわけですよね。でこのサランラップの工場に勤務していたラッド・ウィックさんという人とアイアンズさん、この2人が係長をしてたんです。でこの係長がもうどうしようと思ってね、それを家に持ち帰ったんです。である時、奥さんと奥さんの友達とこの2人がですよ、みんなでね、グループでピクニックに出かけたんです。でピクニックに出かけて、そしてそこに、サンドイッチを持ってったんですけれども、持ってくのにね、サンドイッチ持ってくのにこれ包んだらいいかもねって言って包んでったんです。でそれをみんなの前でこう開けたんです。そしたら、レタスとかね、パンとかも、こう乾いてしまってぐちゃぐちゃになってしまうのに、その2人の係長の奥様たちが持っていたこのラップのおかげで、その2人 の、 サンドイッチはすごく新鮮なものだったんですって。で周りの奥さんたちがびっくりしたんです。それでいいですね、これ私ももらえますかって言って、それをねみんな欲しがったんです。で家にあったものをみんなにこうあげたんです。あ、いいですよいいですよ、余ってますからって言って、でその係長のこの2人の係長がね、これはいいかもしれないって思って、もう一度工場長のところに行ったんです。
そしてその一人がこう言ったんです。すいません、これ商品化していいですか、これ必ず売れますよってこう言ったんです。ああじゃあいいよって言って商品化したんです。
そしてなんとこのサランラップは今全世界にね行き渡っているベストヒット商品になっているというわけですよね。実はですね、この2人の係長さんの奥さんの名前が、1人はサラさんで1人はアンさんというんです。だからね、サラとアンのラップ、サランアンランプ、サランラップ、サランランラップになったんですって。ねえ、新年一発目でちょっと賢くなったでしょちょっとした雑学なんてね。でもですね、これは本当にね、私たちの、ね、人生にもね、なんか起こり得るようなことです。どういうことかっていうと、本当にこれって意味があるのかなって思うようなことも、将来先々見ると、あ、それも意味があったんだな、ね、このサランラップはどうなるんだろう、ね、このラップはどうなるんだろうと思ったけど、違う風に使ったら、違う視点から見たら、あ、素晴らしいものになった。私たちの人生もね、確かに今はさまざまな感染症の対策をしながら大変な人生を歩んでいるかもしれません。でも向こう見れば、ね、向こう将来を見れば、また違う点から見れば、もしかしたらこれも将来何かつながっているかもしれないってことですよね。このサランラップの話をしたのは、皆さんに、ね、雑学を植える、そういう目的じゃないんですよ。ここには、ね、僕からの今年のメッセージが隠されてるんです。サランって皆さん違う言語で、韓国語でどういう意味か知ってます？サランって愛って意味なんです。だから英語でラップは包むですよね。サランラップ、ね、愛で包まれるって意味ですよね。だからこれは皆さんもね、今年2021年という年が神様の愛によって包まれますようにというね、思いが実は込められていたんです、ね、なので皆さんぜひね、神様の愛に包まれながら、祝福に包まれながら歩んで、いってください。皆さん、この神様の祝福をいただく、神様の祝福の中を歩んでいく方法ってご存知ですか？ね、すごく簡単なんです。何かっていうと、神様と共に歩むってことです。私たちが神様と共に歩むときに、神様の祝福と恵みがたくさん私たちに注がれるわけですね。今日の箇所は、この今日ね、今年のこの一発目として選んだこの箇所は、私たちが神様と共に歩むものとして、この必要なこと、必要な心を私たちに教えてくれる、ね、そんな箇所です。で、先ほども言いましたけれども、これはイザヤ書というところですね。イザヤという預言者に神様の言葉が与えられた、ところです。で、少しね、この時代を振り返ってみたいと思うんですけれども、この時代はイスラエルにとって最も過酷な時期だったと言ってもいいと思います。先週というかね、去年の最後の、ね、メッセージでも少しイスラエルのこの歴史を振り返りました。今日もちょっと振り返りたいと思うんですけれども、紀元前1000年頃です。今は西暦2000年なので、およそ3000年ぐらい前の話です。イスラエルには新しい国が誕生しました。イスラエル王国です。最初の王様はサウル王様、神様に選ばれたサウル王。次がダビデです。で、ダビデはサウルの手下でした。でもダビデはたくさんの素晴らしい貢献を、このイスラエル王国でしました。素晴らしい王様でした。たくさんの歌も書きました。この時にダビデは神様の臨在があふれていた契約の箱というものを自分のダビデの町の真ん中に持ってきて、このイスラエルという国は神様中心の国になる、国にすると言って、この国を作っていたんです。そして次の王様はソロモン王です。このソロモン王の時に、このイスラエルという国がすごく繁栄したんです。世界からも注目を集める国になったんです。そしてこのソロモンは神殿を建てて、そしてダビデが持ってきたこの契約の箱をこの神殿の中に入れて、そしてたくさんの人たちがこの神殿で神様を礼拝捧げていたわけです。そしてこの次に王様になったのが このソロモンの息子であったレハブアムという人です。でもこのソロモンの手下であったヤロブアムが、このレハブアムが王様になるということがすごく嫌だったんです。そして俺は自分の国を持つって言って、イスラエル王国の北半分を持って行ってしまった。これが北王国です。そしてレハブアムはその自分の父が、父からね、おじいちゃんダビデがね、から継承したこのエルサレムを中心とした南ユダという国の王様になっていきます。ちょっと地図をご覧ください。
これですね、
しまったんです。これはもともと一つの王国だったんです。そしてこの二つの国は全く別の人生を歩んでいくんです。でもこの二つの国は二つとも神様を見失っていきました。彼らが神様から離れていくと、この国の力をどんどんどんどんなくしていってしまうんです。最初に力をなくしていたのはこの北イスラエルです。紀元前721年に当時力を持っていたアッスリア帝国に飲み込まれてしまいます。そしてここからユダヤ人たちがイスラエルの、ね、民がいなくなってしまいます。このアスリアの、この攻撃は南ユダにも来ました。でも南ユダはここで耐えたんです。なぜ耐えることができたかというと、神様をまた彼らが見上げていたからです。神様が守っていた、神様の御手がこの南ユダにもあった。でもここからまた彼らが神様から目を離してしまうんです。そして力を失ってしまった。721年の数百年後、586年にこの南ユダも当時力を持っていたアッスリアを飲み込んだバビロニア帝国に飲み込まれてしまいます。そして捕囚にあってしまう。そしてまあこの586年ですので、この500年ちょっと経つとイエス・キリストが生まれるというね、こういう時系列になっているんです。旧約聖書の預言書たくさんあります。イザヤ書、エレミア書、ね、こういうものありますけれども、大半の預言書はこの北と南に分かれた以降、捕囚に遭うまで、滅ぼされるまで、そこで使わされた預言者たちなんです、ね、つまり預言者はなぜ立てられたかっていうと、この神様から目を離していたこの2つの国に対して、帰ってきなさい、戻ってきなさい、こういうメッセージを神様がこの預言者たちに伝えて、その国にシェアしなさい、語りなさい、そうやって預言者たちを起こして、そして語らせたんです。なのでこの当時預言者たちに言葉が与えられていたこの時期っていうのは、国の中でも大変な混乱が起きてたんです。その預言者たちが活躍していた年代の箇所、聖書を読むと、どうしよう、周りの国と同盟を結ぼうか、そういう話もしています。何に頼ろう、神様じゃなくて違う偶像に頼ろう、そういう人たちも出てくるんです。もう何に頼ったらいいのかわからない、将来これからどうなるのかわからない、ね、何をすればいいのかわからない、こんな様子だったんです。最近の私たちの状況に似てるのかもしれません、ね、何に頼ったらいいんだろう、どの情報に頼ったらいいんだろう、将来はどうなっていくんだろう、ね、こんな経験を私たちは最近ずっとしています、ね、そこで今日の箇所でイザヤに対して、神様はこう語ったんです。18節で、先のことどもを思い出すな、ね、これはあなたたちが想像しているこの将来、どんな将来があるかわからない、不安な将来もあるかもしれない、ね、そんなことは思わなくていい、こう言ったんです。そして次は、昔のことどもを考えるな、こう書いてあるんです。昔のことども、昔のことですよね。神様はイザヤを通してどのことを思い起こさせたんでしょう。実はまあ聖書というのは、ね、この前後を見ると、ね、この背景がもっともっと見えてくるんです。この今日の箇所、18節から21節の少し前の16節17節では、神様はこう語っているんです。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。 彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。皆さん、戦車と馬、ここがね、激しく流れる水の中を通り抜けたんですってね。これ何を思い起こしますか？これはこのイザヤたちが生きたちょうど1000年ぐらい前の話です。紀元前1500年ぐらい前にモーセという人物を通してイスラエルの200万人の民がエジプトから救い出されたんです。その時にモーセに、そこに杖を置きなさい、そう言うと海がブワッと分かれてイスラエルの民はそこを抜けていくことができた、ね、追ってきたエジプトからの追手はそこに飲み込まれてしまった、そういう時があったんです。神様はイザヤに対してここを思い出しなさい、一言こう言ったんです。でもそのことをその昔のことをも考えなくていい、こう言ったんです。神様はこれからのことも今まで私がした素晴らしいことも考えなくていい、こう言ったんです。なぜそう言ったかというと、今日の19節です。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、こう言ったんです。神様は、私が、あなたに素晴らしいことをする、あなたがもし私と歩むのであれば、ね、それは今まであなたが見たことがないようなことである、あなたが想像もなしすることができないような素晴らしいことを、あなたの人生に私がなそうとしている、だからこれからのことも考えなくていい、今まで私がした素晴らしいこともあったかもしれない、でもそれも考えなくていい、これから私がする、あなたの人生にする素晴らしいことはもっともっと素晴らしいこと、新しいことであるから、こう神様が語ったんです。そして神様はもうそれが起ころうとしている、こう語ったんですね。ここで一人の日本人の方を、ね、紹介したいと思うんです。これはですね、淵田光雄さんという方です。淵田光雄さん、この方を、ね、調べると、紹介としてこういう言葉が出てきます。日本の海軍軍人、最終階級海軍大佐、真珠湾攻撃総指揮官、そしてキリスト教伝道者って書いてあるんです。これがこの方の肩書きなんです。淵田さんは第二次世界大戦の時のもう有名なパールハーバーというものがありましたね、太平洋戦争、その時この真珠湾攻撃の時に指揮を務めた軍人だったんです。彼は日本において、まあ、その後ですよ、真珠湾の英雄とも称えられた人だったんです。そしてこのパールハーバーから半年後、ハワイの北西沖で起こったミッドウェー大戦というものがありました。日本がもう一度アメリカと、こう戦ったんです。もちろんそこで日本は負けてしまう。この時ね、勝っていたら、時代も歴史も変わっていたのではないかとも言われているような大きな戦いでした。ここで日本は、まあ、負けてしまったんですけれども、この時にたくさんの、この軍艦が沈んだんです。この淵田さんはこの時に船に乗ってたんです。戦いに参戦してたんです。でもたまたま虫垂炎を患ってしまって、この戦争の指揮は取れなかったんです。この淵田さんはこの医務室にいたんですけれども、医務室はこの船底にあったんです。船の一番下です。でお医者さんにそこにいてくださいって言われたんですけれども、もうなんか日本が劣勢だっていうと、いても立ってもいられなくて、看板に出てたんです。看板にね、そして見てたんです。そうするとなんとドーンという、ね、音が聞こえたんです。アメリカ軍からのこの魚雷がこの淵田さんの船にも当たったんです。当たったのはもちろん船底です。淵田さんが今までいた、ちょっと前までいたこの医務室にいた人たちは全員亡くなったんです。そして淵田さんは 他の船に助けられて奇跡的に助かったんです。実はその後も藤田さんは奇跡的にこの命が助かるというね、そういう場面がいくつか続くんです。日本人が、ね、忘れもしない1945年8月6日、ね、原爆が投下されたその1日前に藤田さんは広島に行ってるんです。その日の、まあ、8月5日の夕方、たまたま海軍の命令で少し離れたところに行ってほしい、そういう命令があったんです。そしてその次の日、広島に原爆が投下されました。藤田さんはこの時も間一髪でこの爆弾から逃れることができたんです。でも軍の命令によって広島に一回入ってほしい、ちょっと、その現場を視察してほしい、そう言われたんです。そして藤田さんも、数人の、ね、軍人とともにそこに行ったんです。そして、この、ね、多くの人たちが、まあ、この藤田さんも含めて大量の放射線を、ね、浴びることになってしまったんです。その後この時同行していた仲間が次々と倒れていって亡くなっていったんです。でも藤田さんだけはこの放射線の障害の症状が全く出なかったんですね。そして終戦を迎えて藤田さんはこの戦争に何の意味があったんだろう、なぜ私だけが生き残ったんだろうかなどと疑問を抱きながら、言いようのない挫折感や虚無感を覚えていたそうなんです。本当に心が空っぽになってしまったこの藤田さんでしたけれども、その時に、たくさんの人たちの素晴らしいストーリーを耳にするんです。その一つ一つのストーリーを聞いて藤田さんは心が揺さぶられる、そういう経験をするんです。それはクリスチャンたちのストーリーでした。戦時中フィリピンで殉教の死を遂げた宣教師の話、お前がもし信仰を捨てなかったら殺す、こう言ってもこの宣教師は捨てない、そう言って亡くなっていった、ね、そういう人たちの話、また戦時中、このその宣教師たちですね、その宣教師たち、まあ、命を落としていた宣教師の娘がアメリカの収容所にいる日本の捕虜、また移民に献身的に仕えていたという話を耳にしたり、またさらに日本の捕虜となって凄まじい拷問を受けたジェイコブ・デシューザーという人物に関する情報を聞いたんです。このデシューザーさんは戦争が終わって間もなく、なんと自分を捕虜として捉えて苦しめていた日本に宣教師として来て、そしてその自分が捕虜となっていた国の人たちに、日本人に神様を伝える、そういう働きをしていたんです。講演会やビラ配りを通してキリストの十字架による許しと和解、神様の愛を伝えていたんです。ちょうど藤田さんはそのデシューザーのビラを手に取るんです。そして聖書に対する興味を持って御言葉を読むようになったんですね。で、特にこの藤田さんの心に響いたのがイエス・キリストの十字架上でのあの有名な言葉だったんだそうです。これは、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、という言葉だったんです。藤田さんは日本人が拷問したアメリカ人が日本人のために神様を伝えている、ね、この聖書の言葉が心にドーンって響いたんですね。そして藤田さんは1951年イエス・キリストを信じます。さらにこの後デシューザーさんとも出会いを果たすんです。そして、1952年から1957年の5年にわたって8度にわたって自身で今度はアメリカに出向いたんです。この当時のアメリカは戦争が終わって間もない時期でした。そしてアメリカ人はこういう言葉を、ね、唱えてたんです。 Remember Pearl Harbor、ね、真珠湾攻撃を忘れるな、ね、こういう言葉を、またスローガンをもとに、ね、日本人に対する強い恨みや憎しみを抱いていた。 そこに真珠湾攻撃の指揮を取っていた淵田さんが出向いて行ったんです、ね、そしてその指揮を取った当人が、ね、現れたということで大騒ぎになったそうなんですね。そしてボートに襲われそうになるそんな場面もあったそうなんですけれども、なんと淵田さんはそのアメリカ人たちの前でこの悔い改めを、ね、言って、そして、愛の姿を、ね、表したんです。その淵田さんの姿を見て今度はそこに来ていた集会に来ていたアメリカ人たちがイエス・キリストを信じて神様と関係を持っていったんだそうですね。淵田さんを通してたくさんの人が今度は神様を知っていたんです。この淵田さんのストーリーは手負いの虎という本とかですね、他のまあ書籍でもね、紹介されています。淵田さんは自分が戦争が終わった後に自分は何をすればいいんだろう、そう思ってたんです。自分は何なんだろう、ね、でも神様と出会った淵田さんには新しい計画が与えられたんです、ね、それは淵田さんが想像していたものよりも素晴らしい計画だったと思います。素晴らしい将来だったと思います。イザヤの、55章にはこんな言葉をイザヤに与えています。8節から9節ですね。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちの神様は私たちの想像を超える、はるかに超える素晴らしい、計画をね、私たちに持っているということです。そして今年も私たちが経験したこともないような計画を、新しい計画を私たちに準備している、ね、そうこの箇所を通して私たちに語られているだと思います。そしてね、箴言の、10章の22節ではこういう言葉がありますね。主の祝福そのものが人を富ませ、人の労苦は何もそれに加えない、ね、皆さんこれ嬉しくないですか。皆さんがいっぱいいっぱい苦労したから、いっぱいいっぱい、ね、何かをしたから祝福が注がれるんじゃないんです。いっぱいいっぱい何かしたから、ね、もちろん何か人生の上でね、私たちが苦労することも必要です。でもそれよりももっと素晴らしいものは神様の祝福である、ね、それは神と共に歩む者に与えられる、そう言われているんです ね。今年も神様の、ね、新しい計画を、ね、望みたいと思いますけれども、そしてですね、神様は、私たちに新しい計画を持っている、ね、新しいことを成してくれる、だけでなく今日の箇所でこう言ってるんです。19節で、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、ね、神様は私たちを祝福してくださる。でも目の前に荒れ地が広がっていても、また何か本当に、渡ることができないような川が流れていたとしても、もう私たちが無理だ、これは無理だと思っていたとしても、必ずその道を切り開いてくれる、そう約束してくれてるんですね。去年はですね、オリンピックが、ね、中止になりました。今年はオリンピックができるんでしょうか、ね、まあ、やってほしいですよね、まあ、どういうことになるか分かりませんけれども、何かね、その身近にスポーツ選手の、ね、素晴らしい競技を見てみたいなと思いますけれども、オリンピックの花形っていうとやっぱり金メダルです、ね、ある選手は金メダル以外の色はいりませんなんてね言ってましたけどね、銀だって銅だって素晴らしいですよね。世界で2位3位ですからね。でも金メダリストというとですね、2002年に行われた冬季オリンピックのある金メダリスト、この金メダリストは最も幸運なオリンピック金メダリストって言われてるんです。皆さん知ってます？2002年のアメリカユタ州ソルトレイクシティで行われたソルトレイクシティオリンピック、ここでね、奇跡的な金メダリストが生まれたんです。 男子ショートトラックスピードスケートの 1000m においてブラッドバリー選手ですね。このブラッドバリーですね、彼はですねすごく速い選手、注目選手じゃなかったんですね。で、彼はですねでも一生懸命こう走って、まあ、滑ってか準々決勝まで進んだんです。で準々決勝スタート、用意スタート、パーンってなって彼はゴールした時なんと3位だったんです、ね。上位2位しか次の準決勝に進めなかったんです。でも彼は3位でした。進むことができません。でも審判が慌ただしくなって、そしてなんと2位の選手が失格になったんです。そしてブラッドバリーはここで2位に繰り上がって、そして準決勝に進むことができたんです。準決勝というとですね、もう世界の強豪たちが、たくさんいます、ね。もちろんブラッドバリーは、ああ自分は無理だな、そう思ったんです。用意、レディー、パーンってなってバーって進むんです。優勝候補たちはバーっていっちゃうんです。もちろんブラッドバリーはここで、最下位の、まあ、5人いたんですけど5位でした、ね。そして、5位、そのまま、ずっとレースが進んでいって、ゴールしようとしたそのゴール直前でなんと自分の前にいた3人がこけてしまった、転んでしまった、ね。そしてブラッドバリーヒューってゴールするとブラッドバリー2位だったんです、ね。やった決勝進出、ね。そして、決勝に進出します。もちろんこの時もブラッドバリーはね、よーいスタート5人いますよ、バーンって言ってもうパーンって言ったんですけどね、びっくりするのは遅かったんです、ね。この時のね、レース後のインタビューでブラッドバリーこう言ってるんです。体中が痛くて先頭集団のペースに到底ついていけないことが分かっていたから、わざと離れて前の人が転倒することを期待していた、それしか作戦が立てられなかった、こう話なんですね。で驚くことに彼の期待通りのことが起こったんです。ゴール直前で、前を走っていて4人の選手が互いにこう接触し合って、そして全員が転倒しちゃったんです。で1人後方については、離れてね、走っていたブラッドバリーが4人を抜き去って1位でゴールしてしまったんです。そして彼はなんとコングラチュレーション、金メダルです、ね。でこれはね、南半球の国にもたらされた初めての冬季オリンピック金メダルと言われているんだそうですね。本当にね、棚からボタン持ち、棚から金メダルっていう感じですよね。今でもね、オーストラリアの人たちはね、まあ、ある人たちは予想外の幸運な出来事をね、ブラッドバリーって呼ぶんですって。もうそれブラッドバリーだねっつってよかったねって言うんですって、ね。目の前から全ての敵が自滅していて、こうね、金メダルがヒューって自分の元に入ってきたんですけどね、まあ、すごいことです。まさに誰もね、予期しなかったことが、ね、目の前に起こったということですけどね、この話はね、私たちの神様との歩みにね、似てるかもしれません。私たちの神様はね、神様と共に歩んでいくときに、神様自身が私たちの道を切り開いてくるんです、ね。もちろん、なんとなく私たち自身が人生を歩んでいると、こう自分で切り開いていっているかのように感じるときもあるかもしれません。もちろん、私たちもロークする必要があるかもしれない。でも、その背後で必ず神様が私たちの思いもよらないような御業でそこを切り開いていってくれている。そして時々よかったね、金メダルくれるんです、ね。そうやって素晴らしい祝福を私たちの人生に注いでくださっているということですよね。 さあ、この偉大な神様と今年も共に歩んでいきましょう。皆さんの人生に神様は今年も新しいことを成してくださいます。そしてその道を歩んでいくときにも必ず神様が私たちの道を切り開いていってくださるということをね、私たちそれぞれ思いながら、この、ね、新しい年を迎えていきたいと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、ここにいる一人一人を、そしてこのメッセージを聞くすべての人をあなたの祝福で満たしてください。この2021年という年が私たちの想像をはるかに超えるあなたの素晴らしい祝福で満たされますように、あなたに期待します。神様、今年もあなたを、もっともっと深く知っていくことができますように、イエスキリストの恵みも、あなたが、私たちに示してください。イエスキリストの御名を通して感謝して祈ります。アーメン。それぞれしばらく祈る時間を持ちましょう。